食べることを楽しむ30の方法。その1、食欲がないから食べるのではない。食べるから食欲がなく。食欲がないから食べる。食欲がないから食べない。もちろんそれはそれでいいのです。食欲がないときは食べたいと思います。食欲がなければ食べたいと思いません。別におかしなことではなく普通のことであり当たり前のことですね。しかし、ちょっとここで常識を疑ってみてほしい。それは思い込みかもしれません。食欲がないから食べないのはもったいないことです。食欲がなくても食べてみよう。食欲がなくても食べてみてください。たくさん食べる必要はありません。少しでいいのです。一口食べると口の中に美味しい味が広がります。うまい、美味しい、素晴らしい。食べることで快感と感動が得られる幸せ気分になるでしょう。するとどうでしょう。食欲がないというのです。さっきまでなかったはずの食欲がぐんぐん湧いているようになります。そんなのかなと思うかもしれませんが、過去の自分を振り返ってみてください。食欲がなかったものを一口食べると止まらなくなった。もう一口食べて、もう一口食べて、なりたいされ、自ら食べ切ってしまった。そんな不思議体験の経験したことがあるはずです。人間は不思議な生き物です。例えば、食欲がなくても甘いものであれば食べられるのではないでしょうか。一口食べた瞬間、口の中に甘みが広がります。ただ、一口で幸せな気持ちになるのですが、甘いものの力は侮れません。食欲がないが甘いものが食べられるというちょっと矛盾した感覚が私たちの中にあります。食欲がないから食べるのではありません。食べたら食欲がなくなるのです。食欲がないから食べる。頭を柔らかくして新しい食感にチャレンジしてみてください。食欲がないから食べないのもいいですが、そこに隠れた可能性も続けてください。食欲は食べるうちに湧いているのです。食欲がない。お腹が空いていない。よし、何か食べてみよう。これでいいのです。食べたら食欲があるという法則に気づく。食欲がなくても試しに食べてみる。食べることを楽しむ30の方法。その2、美味しいものを食べた人が幸せになるのではない。美味しい味は人が幸せになる。食の幸せを感じるのはどんなことでしょうか。まず思い浮かぶのは美味しいものを食べている場面ではないでしょうか。美味しい料理、笑いのミックスイーツ、高級レストランのフルコース。どれも美味しいと呼べる代表でしょう。美味しいものを食べると口の中に美味しい味が広がります。心の中で運が乗ってハッピーな気持ちになります。空腹感を満たせ、ハイパフォーマンスを発揮できるでしょう。しかし、美味しいものを食べたからといって幸せになることは限りません。ここが要注意ポイントです。美味しいものを食べたとしても、長く食いでは台無しです。集中力が低下して美味しい味も反転します。早食いの場合も有利です。いくら美味しいものであっても飲み込むような食べ方になるときちんと味わうことができず、せっかくの味も食事です。美味しいものを食べたとしても感謝の気持ちになければ意味がありません。食べ物に対する感謝がなければ美味しい食べ物の無味感想に感じるでしょう。私たちの多くが起きることです。では、食で幸せになるのはどうすればいいか。美味しいものを食べることはありません。美味しく味わうことなのです。大切なことは美味しく味わうということ。美味しく味わうことに集中してください。何を食べるかよりいかに味わうかです。要は少なくてもゆっくり食べれば味をしっかり引き出せます。普通の食べ物でもよく感じ味わえば素晴らしい美味しさを感じます。シンプルな食べ物でも感謝の気持ちがあれば贅沢に感じます。たとえ食べられたものでもいいのです。食事ができてやりなさい、食事を作ってくれてやりなさいと感謝の気持ちがあれば十分な満足感になります。美味しく味わうことさえできれば味の感動になります。ここはハッピーになり幸せになります。何を食べるかよりいかに味わうか。結局のところ何を食べてもいいのです。美味しく味わえば味わうことに、美味しく味わった方が食の満足感が高まって心が豊かになります。今度食事の際は何でも美味しく味わうことに集中してください。何を食べるかよりいかに味わうかです。食べる対象より美味しく味わうことに力を入れましょう。よく感じ感謝の気持ちを持ったり美味しいと思いながら食べたりすればできます。食べ物から味を引き出すようなイメージです。美味しいものを食べた人が幸せになるのではありません。美味しく味わった人が幸せになるのです。美味しいものを食べること以上に食べることを楽しむ30の方法。その3、忙しくて外食できないときは生活の中に組み込めばいい。忙しくて外食する時間がない人もいるでしょう。外食をするのは余った時間が必要と思われます。確かに優先して食事を楽しみ、お会計を済ませるまではある程度の時間がかかります。しかし、忙しいからといって外食を始めてはいけません。空いた時間に外食をしようと思うのはよくありません。忙しくて外食する時間がないときは生活の中に組み込んでしまえばいいのです。生活の中に組み込めば生活習慣の一つになるため、無理なく外食ができるようになります。例えば、生活の中に外食を組み込む代表的な方法として次の2つが有効です。方法1、レストランで朝食セットをいただく。最もシンプルなのはレストランで朝食セットをいただくという方法です。簡単な朝食セットであっても素晴らしい内食です。大手のチェーンレストランでは朝食セットが提供されています。朝食セットは基本的に飲むもののセットになっていて価格も手頃です。料理が出てくるまでの時間にニュースやスケジュールをチェックすれば上手に時間を潰せます。私を使う朝食であれば体が自由に使えるため食事中の時間の有効に使いやすくなります。ながら食いながらこのマシンとは言いながらですが、忙しい時は共有判ですバスク、朝食、カフェなどお店の種類によって飲むメニューも様々。朝食セットも A セット、B セット、C セットなど数種類なのが一般的です。気分に応じてお店やメニューを変えれば変化をすることができて好都合でしょう。卵や納豆を使った朝食であれば栄養面でも申し分ありません。行昼食と時間帯を出す方法もおすすめです。会社で雇用されているなら、お昼12時に昼食を取るのではなく、時間を少し後ろにずらして13時や14時にします。こんな時間帯を過ぎればお客さんも空いているので、快適に外食を楽しめるでしょう。ランチセットもモーニングセットと同様、基本的に飲むものセットになっていて価格も手頃です。もちろん、忙しいからといって早めをするのではなく、よく噛んでゆっくり食べるようにします。昼食のメニューが心配であれば、炭水化物を少なめにしたメニューをやりましょう。注文の際にご飯少なめ、通りないすれば普通に対応してくれるはずです。冷凍してのメニューを冷凍しているお店もあるので、興味のある人は一度チェックしておくといいでしょう。生活サービスでは、意思の忙しいからといって外食は諦めないでください。忙しくて外食ができないなら生活に組み込める工夫を考えましょう。何かいい方法はないだろうかと頭を振って知恵を出してください。方法さえ見つかれば意外と簡単に実現できてしまいます。生活の中に組み込めばパターンとして繰り返すだけで OK です。生活パターンにすれば意思の力に頼らなくても簡単に継続できます。生活に組み込めば生活習慣になるため無理な簡単に続けられるようです。忙しくて外食できないときは生活の中に組み込む。食べることを楽しむ30の方法。その4、食べたいものから食べよう。頭回しにしていると無駄なことにならない。世の中には美味しく食べる順番というものが存在します。例えば、お寿司の場合です。まず、油の乗っていない簡単な商品から食べ、それから油の乗った油のものを食べるのが良いとされています。定食の場合、お吸い物から先に気をつけるのが良いとされています。お吸い物で口を止めた後、固形物を食べていく方が、スムーズに食事を楽しめるとされています。しかし、こうした順番はあくまで参考や推奨であって、ルールはありません。正式なマナーとして決まっているわけでもありません。食べたいものを後回しにすると、無駄なことにならない。食べたいものから食べましょう。食べる食事ルールは無理です。自分の食欲に正直になってください。食べたいものを後回しにすると、無駄なことにならない。温かいものは冷めてしまうでしょう。冷たいものは柔らかくなったり、柔らかいものが硬くなったりするでしょう。食べたいものから食べないと、途中で軟くなって、食べなく食事中に緊急の仕事が入って最後に食べるつもりだったら大好物が食べられなくなる可能性もあります。あるいはゆっくり食べるつもりが急いで食べることもあるでしょう。社会人として他の毎日を送っていると時々そういうことがあるのです。子供の頃親や先生が嫌いなものから食べなさいと言われてしまいました。当時の名前で大人になっても嫌いな食べ物から食べるのが癖になっている人もいるでしょう。それはあくまで子供時代の話であり大人になれば無理にしない必要はありません。嫌いなものから食べなさいと言われたのは一旦忘れましょう。食べたいものから食べていくのは最も幸せな食べ方。人生ではいつ不測の事態が発生するか分かりません。後回しにして損することはあっても得をすることはありません。美味しく食べる順番は自分の食欲に任せて食べるのが一番です。食べる順番は気にしません。食べたいものから食べていきましょう。それが素直な食べ方であり一番幸せな食べ方です。食べる順番は気にせず食べたいものから食べる。食べることを楽しむ30の方法。その後、なぜ美味しそうと思うだけで美味しく感じやすくなるのか。より美味しい食事を味わいたいなら食べる前に美味しそうと思ってください。ふざけて思うのではありません。心から本気で思うことが大切です。以前食べた時の印象を思い出すのもよし、すると本当に美味しく感じるでしょう。美味しいものがより美味しく感じるでしょう。魔法の力のようにより食の美味しさが増します。食べられたものでも普段より美味しく感じるに違いありません。自分の問題に思いますがそうではありません。なぜ美味しそうと思うだけで美味しく感じやすくなるのか。それは大脳の分泌と関係しています。美味しそうと思うだけで大脳の分泌になりなさい。レモンで酸っぱそうと思った瞬間、口の中でジュワッと大気が分泌されます。口の中に大気の水溜りができるでしょう。条件反射の作用が働くためです。酸っぱそうと思った瞬間、過去にレモンを食べた時の記憶が再生されます。食べていなくても食べているような簡単になります。条件反射の作用が働いて大気の分泌が流されるのです。この条件反射の作用はレモンに入ったことがなく美味しいものに同じように起こります。食べ物を見て美味しそうと思った瞬間、まだ食べていなくても頭の中で味が再生されます。条件反射の作用が働いて大気が分泌されます。大気の分泌が流されることで一口の美味しさがアップして食事をより美味しく感じることができるのです。大気は美味しさを引き出す魔法の水。美味しそうと思ってから食べてください。あなたの口の中にジュワッと大気が広がるでしょう。大気の分泌は少ないより良い方がいい。大気は美味しさを引き出す魔法の水です。 ちょっと意識するだけで自然と魔法の水が満たされます。美味しそうと思って食べるとますます美味しく感じられます。最高の調味料はあなたの口の中にあるのです。美味しそうときちんと思ってちょっと味わいを引き出します。食べることを楽しむ30の方法、その6、高級なものが贅沢な食事とは限らない。贅沢は値段ではなく満足感できない。贅沢を値段できないことです。贅沢な食事と聞けばすぐ高級料理を思い浮かべる人がいます。確かに高級レストランで高級料理をいただけば一気に気分を味わい贅沢に感じるでしょう。上品な雰囲気で高級料理を堪能できれば最高の食事になるはずです。大抵の時金額を見て驚けば今日は贅沢をしたと実感するでしょう。値段が高ければ高いほど美味しく満足できるに違いないと考えている人もいるのではないでしょうか。しかし贅沢な食事とはいえ高級なものはありません。値段に惑わされないでください。値段の気に考えないことです。値段はあくまで値段です。大切なことはいかに満足できるかです。贅沢は値段ではなく満足感できます。贅沢は値段ですものではなく心ですもの。食事の値段は食材の産地や希少性、季節性、調理の時期といった要因で変わります。食事の値段は何よりも変わるといっても過言ではありません。贅沢は値段ですものではなく心ですものです。贅沢な食事をしたいと思ったら食べたいものを食べるのが一番です。安いものでも美味しいものはたくさんあります。安いものでも自分の好みに合ったものが十分満足できます。大好物であれば安い牛丼が贅沢な食事ということもあります。安い牛丼に半熟卵のトッピングが最高の贅沢という人もいるはずです。自分がそう思えばそれが正解です。大切なことはいかに満足できるかどうか。大切なことはいかに満足できるかどうかです。値段が高いからといって美味しいとは限りません。どれだけ高級で値段が高くても自分の好みに合っていないなら満足できません。高価な食材の一つとしてキャビアがあります。キャビアは料理屋として有名ですが、苦手という人も少なくありません。一方、値段は安くても自分の好みに合っているものが贅沢な食事と感じて満足できるでしょう。高級フレンチ料理より半熟卵をトッピングした牛丼の方が満足感があって贅沢に感じる人もいるはずです。大切なのは心の満足です。いかに満足できるかです。自分にとって贅沢な食事とは何か。正解はあなたの心の中にあります。贅沢は値段でするものではなく心でするものです。贅沢な食事をするときは値段で決めるのではなく好みで決める。食べることを楽しむ30の方法。その7、料理の写真を撮る人は多くても食べている写真を撮る人は少ない。美味しそうな料理が出てきたとき写真を撮る人もいるでしょう。美味しそうな料理の写真は絵になります。記念に写された料理は前よく写すので写真に残したくなるものです。写真撮影が許可されたお店であれば自由に撮れます。後から見返すために写真を撮って残したくなります。記念に写真を撮り個人的に楽しむこともあるでしょう。見前に料理が出てくるために写真を撮った人になっている人も多いはずです。みんなに見てもらおうと SNS に写真をアップロードする人も多いのではないでしょうか。もちろん料理の写真を撮るのもいいですが、ここで浮かせる写真があります。料理を食べている瞬間の写真です。写真に感性が加わって見る人の心を動かす。料理の写真を撮るのもいいですが、料理を食べている自分の写真を撮りましょう。素晴らしい料理とそれを食べている自分ということです。料理を食べている写真は動きになります。大きな口を開けている写真、もぐもぐ頬張っている写真、ニコニコしながら食べている写真、人が入る瞬間であり写真に収めるならまさにこの瞬間です。膝を食べているなら膝を頬張りつつ、口からチーズが伸びている瞬間がベストショットです。人の脳がほとんどのものがあります。写真は静止ですが、食べている瞬間の写真を見ると全部の動きが保管され動いているように見えます。自然とセンスのいい写真になり、見栄えが良くなるのです。美味しそうに食べている様子こそ最高の写真です。ニコニコした笑顔で食べている自分の姿を撮ればますますいい写真になります。幸せそうな雰囲気がいっぱいで、入手を幸せな気持ちにさせます。写真を見る人も美味しそう、幸せそうという印象がしっかり伝わるでしょう。写真に感性が加わって入手の心を動かします。一緒に食べている人がいればとってもらうといいでしょう。もちろん写真を撮るときは周りの配慮を大切にしましょう。料理の写真も映えますが、料理を食べている写真はもっと映えます。食べている瞬間こそ最もいい写真です。人生の幸せな瞬間です。美味しそうに食べている様子こそ最高の写真です。料理の写真だけでなく、料理を食べている自分の写真も撮る。食べることを楽しむ30の方法。その8、食事をいただくときはまず外観を楽しもう。いきなり食べ始めません。いきなり食べ始めるのも悪くありませんが、少し落ち着きがありません。食事をいただくときはまず外観を楽しみましょう。食事ができたら全体を見てください。麺類なら麺の様子を見ます。丼物なら丼物の中の様子を見ます。汁物なら中の具材や汁気を見ます。魚料理なら塩や赤身、魚の種などを見ます。定食メニューなら一品ごとの外観を楽しみましょう。料理にはユニークな外観があるはずです。艶や光沢、プルプルした質感、華やかな彩り、色や形、盛り付けや飾り付けがあるでしょう。出来立てや雑なきちんと湯気に飲んでみたい。器、ガラス、カトリーにも注目しましょう。目を凝らして視野を広げてください。外観から4面以上を受けるでしょう。食事を作ってくれた人の中にはきちんと外観に注意を向けると喜んでもらいます。食事を反応する前に外観を反応する。外観に注意を向けたら美味しそうな様子を見せるでしょう。綺麗な色、面白い形で、盛り付けが美しい、飾り付けが凝っているね。出来立ての湯気が立ち上がっている。立派な器が使われているならきちんと器にも注意を向けましょう。料理によっては趣のある立派な器が使われていることがあります。上品な質感だったり繊細なデザインが施されていたりすることが少なくありません。なかなか味わい深い器だね。食事は舌だけでなく目でも味わいたい。器の模様を見ると楽しみと味わいの範囲が広がって良い豊かな気持ちになるでしょう。食事を反応する前に外観を反応しましょう。食事をする前に時間を吸ってみる。食事をする前ほんの少し外観を流れる時間を吸ってください。時間を吸うような時間ですが、それがいいのです。きちんと外観に注意を向けるとむくむく食欲が湧いてきます。目で楽しんでいくうちに美味しそうという気持ちになり、どんどん食欲が湧いてくるでしょう。食事を見ながら何味わうか想像してみましょう。美味しい味が何味わうか分からずに食欲が湧いてくるでしょう。たっぷり食欲を刺激して食べることが食事の集中力が高まって良い美味しさが楽しむポイントが増えることで、食事に対する喜びや感謝もしていきます。食の可能性を引き出され、食生活が豊かになっていくのです。食事を食べることはまず、外観を楽しむ。食べることを楽しむ30の方法。その9、たくさん食を楽しみたいなら、たくさん体を動かすこと。たくさん食を楽しみたいなら、やっておきたいことがあります。まず、たくさん体を動かしましょう。先にカロリーを消費しておくことで、空腹感がなし、お腹が減ることになります。きちんとお腹を空かせておけば、多めに食べても太りません。体を動かせば、動かすことが多めに消費されて、よりたくさんの食を楽しめるようになります。お腹が空いていると食欲もあるので、普段のように味がはっきり感じられ、よりおいしく楽しめるようになります。よりたくさん体を動かしたくなって、たっぷり食を楽しむ感じになっています。本格的な運動でなくてもいい。体を早朝のランニングや早朝の有酸素運動といったイメージをする人もいるでしょう。もちろんきちんと運動が動けるのもいいですが、その限りではありません。もっと手軽に実現できる方法があります。普段の生活の中で運動量を増やせばいいのです。エレベーター、エスカレーターは使わず、なるべく階段を使う。お手洗いの際は、普段の違ったトイレを使う。買い物の際は、散歩を兼ねて少し遠回りをする。会社の帰り道では、消費期間の移動に入る。駐車場では、入り口から離れたところに駐車しておこうと思います。こうした取り組みが普段の生活の中で自然と運動量を増やせるので、どこからでも実践できるでしょう。無理のない範囲で取り組む方がスペースも小さくなって長く続けられます。先にカロリーを消費しておけば、普段よりたくさん食欲のモチベーションに運動を頑張るのも悪くありません。面倒に思う運動もたくさん食べるため、より美味しく味わうためと思えばモチベーションに行きますでしょう。たくさん体を動かせばそれだけ食の可能性が大きくなり、素晴らしい食体験を享受できます。食の運動もたくさん楽しむことは人生の楽しみを増やすこともつながります。たくさん食を楽しむために、まずたくさん体を動かしておく。普段の生活の中で自然と運動量を増やす機会を取り入れる。食べることを楽しむ30の方法。その10、ご飯少なめは恥ずかしいことなのか。どんなものや定食のものはご飯少なめではないすることができます。基本的に飲食店でも食堂には心を解放しているはずです。ご飯の普通のものはちょっと厳しいかな。食べきれないかもしれない。普通の量とはいえ、自分にとって少し多く感じることがあるでしょう。もともと朝食の食であれば普通のであっても食べきれずに残してしまうことがあるはずです。あるいはダイエット中で炭水化物を避けている人も多いのではないでしょうか。ご飯は炭水化物の塊です。お茶碗1杯分の塊の場合、炭水化物はおよそ 50g になります。ご飯はちょっとした量でも血糖値が急上昇して満腹を感じやすい。ところが世の中には変わった考えを持ちしまいます。ご飯少なめでお願いすることは恥ずかしいなる人もいます。ご飯少なめでお願いすることは恥ずかしいことでも何でもない。変な人だと思われないから、食事をやっていると思われないから、失礼な注文にならないから、ご飯少なめでお願いすることに抵抗があり、ためらう人もいます。これは全く無害です。ご飯少なめでお願いすることは恥ずかしいことでも何でもありません。もちろん、マナー感でもないので安心してください。自分にとって普通のものは多すぎるので少なめでお願いしますというだけのことです。別に食べ残すわけではありません。むしろ食べ残さないように配慮していることがお店の人に伝わって好印象です。ご飯少なめは恥ずかしいことではありません。恥ずかしくてご飯少なめお願いできず、そのまま食べ残してしまうのは恥ずかしいことです。大きな視点では食品ロスを減らす取り組みの一つです。小さな取り組みを思いますが、実はテコにつながる有意義な活動です。ご飯少なめは地球も優しいのです。お金がもったいないと思うのは誤解。食べ残してしまうくらいなら最初から少なめで注文すればいいことです。ご飯少なめ料金は足りませんから、気軽にお願いできます。 最初からご飯を少なめにしておけば朝食の人でも食べきれるでしょう。正規料金を支払っているにもかかわらずご飯の量を減らすと損している感覚になるかもしれません。お金がもったいないですと思うかもしれませんが、これです。お金のことを気にするより、きれいに食べることを気にしましょう。注文してから量が少なすぎたとあれば、単価数を調整すればいいことです。普段の予感でゆっくり食べるようにしましょう。そして回数が多くなると満腹数を刺激するので少ない量でも満足できるでしょう。ご飯少なめでお願いするのは恥ずかしいことではないのですが、普通にお願いしましょう。ご飯少なめでお願いすることはためらわない。食べることを楽しむ30の方法、その11、朝食にコンプレックスを持つ必要はない。朝食にコンプレックスを持つ必要があります。私は朝食だから食の楽しみが少ない。人づきあいに支障がある。たくさん食べたくても食べられない。食べる量が少ないから栄養面が心配。うまいすぎ胃が小さいのは損かもしれない。確かに胃の大きさは人によって違います。うまいすぎ胃が小さいと自然と朝食になってしまうでしょう。たくさん食べる量も食べられません。少しの量です満腹を感じてしまいます。朝食ということは食べる量も少ないということです。食べる量が少ないと食の楽しみも制限されるように感じるかもしれません。ダイエットには、プラスに働くものの人づきあいや栄養面に小さいことがあります。もちろん朝食は悪いことではありませんが、本人としてはコンプレックスになっていることもあるでしょう。朝食の大切さと自分が劣っているように感じて、必要な気持ちになることもあるかもしれません。しかし、朝食だから豊かな食生活を送れないというと、そうではありません。食生活が制限されると思うのは誤解です。もちろん、朝食の人でも食を楽しむチャンスは十分あります。朝食の人はその分だけ味わうことに集中すればいいのです。朝食の人は味わうことに集中する。たくさん食べればいいという考え方はやめることです。たくさん食べることが豊かな食生活はありません。食の幸せとは、いかにたくさん食べるかではありません。いかに美味しく味わい、心を満たしていくかです。たくさん食べることができなくても問題ありません。朝食でちょっとしか食べなくてもしっかり味わうことができれば、十分な満足感になります。心を満たすことは可能です。例えば、単回数を増やします。一つにつき30回から食べ物の味をしっかり引き出せるでしょう。食べる量は少なくてもしっかり味わい上で美味しさを楽しみます。ゆっくり食事をすることになって健康にもプラスです。目をつぶりながら食べるのも効果的なことです。近くを遮断することで味覚が研ぎ澄まされます。食べる量は少なくても味が鮮明に感じられより美味しく感じるでしょう。味わい方が深まることで心を満たしていきます。素材の質で勝負するのも一つの方法です。牛肉でも何でも何でも素材の質にこだわります。素晴らしいものは小さくても見た目が綺麗だったり、上品で濃厚な味だったりします。できるだけ質の高いものを食べれば、食べる量は少なくても多く満足になれるでしょう。朝食の食べ栄養面に不安があるサプリメントを利用すればいいことです。サプリメントは手軽に栄養を補える選択肢の一つです。メインにするのはよくありませんが、あくまで栄養補助食品として利用するには有効な手段です。朝食から食生活が制限されると思うのは誤解です。朝食であっても豊かな食生活を送ることは十分可能です。もちろん朝食にコンプレックスを持つ必要はありません。朝食の人でも豊かな食生活はもちろん幸せな人生を送ることが可能です。朝食の人は食べる量は少ない分だけ味わうことに集中する。食べることを楽しむ30の方法、その順に、歯を大切にして進むことはない。美味しく食事を楽しむのは健康な歯だということ。歯を大切にしましょう。食生活を豊かにするためには最初に健康的な歯であることが大切です。歯磨きがおろそかになっていると虫歯や歯周病の原因になります。歯の部分では美味しい食事も美味しく楽しめなくなります。食べ物を食感で食事を楽しむのは健康な歯だということです。歯を大切にして進むことはない。食後にきちんと歯を磨いていますか。面倒くさい。忙しくて時間がない。一時手間暇がかかる。おっくな気持ちもあるかもしれませんが、やはり歯は大切です。歯は健康の入り口です。どんな食べ物でも必ず口から入っていくのですから、歯を大切にして進むことはありません。食後はきちんと歯磨きを行いましょう。面倒な気持ちもありますが、最初のうちです。常に携帯用の歯ブラシを持参して食後の歯磨きを習慣つけましょう。一旦習慣になれば勝手に体が動かされます。食後の歯を磨かないと気持ちが感じるようになります。歯磨きの際に心がけたい3つのポイント。歯磨きの際に心がけたいことが必要になります。次の5つのポイントを意識しながら歯磨きをしていきましょう。歯磨きの際に心がけたい3つのポイント。1、歯と歯磨きの材料を中心に磨くこと。2、歯磨きの際に心がけたい必要に応じて電卓用紙やシャンダッシュを併用すること。5、特に中心前の歯磨きは入念に行うこと。定期的な歯検診。定期的な歯検診も欠かせません。社員には歯の調子が悪くなってからいくものと思っていませんか。いえ、それは誤解です。社員には歯の調子が悪くなってからいくものではなく定期的にいくものです。歯に違和感が出てからはすでに手遅れになることがあります。忙しいときもありますが、2ヶ月に1回、3ヶ月に1回、あるいは半年に1回のペースで受診しましょう。歯のクリーニング。歯の定期検診に合わせてやっておきたいのは歯のクリーニングです。歯と歯の間に障害があると指摘になります。指摘は虫歯口臭の原因につながります。腫瘍が進行すると、筋が血液から全身に巡って命に関わることも報告されています。一旦奇跡になると話しているとするのは難しく、社会精神より専門的なクリーニングが必要です。虫歯になっても何もお金をかけたくないと言っている場合ではありません。確かに費用はかかりますが、歯の健康には変えられません。歯は一生ものですから、メンテナンスが必要です。定期的な歯を入れると考え、定期的に行いましょう。クリーニングの後は歯に汚れが少なくなって美しい歯を入れてきます。食後の歯磨きを行える。定期的に歯を受診して合わせて歯のクリーニングを行う。食べることを楽しむ30の方法、その13、甘いものに興味がないふりをしないでください。甘いものに興味があるのに何ふりをしないでください。甘いものは好きですかと聞かれても普通です。時々食べる程度ですと答える。正直に答えればいいことですが、人によって印象を気にすることがあるようです。普通に何か願望、苦しむと思われたくない心理になるかもしれません。人に意識して興味がないふりをすることもあるでしょう。食うことは心なしさの印象を大切にすることは甘いものを好きと、インクリー心理が強くなります。人それぞれ事情が理由があるでしょう。もちろん本当に興味がないものがないようです。世の中には本当に甘いものがないかと思います。生理的に甘いものを手つけず、甘いものを食べると足を催すことがないのも事実です。しかし甘いものに興味があるにも関わらず、何ふりをするのはよくありません。自分の本音を隠しているとストレスを感じます。興味がないふりをすることは本当は興味があることです。本当は興味があるにも関わらず興味ないとするのは精神的に疲れます。自分に嘘をつくことになり、人生に対しても嘘をつくことになります。甘いものに興味ないふりをしていると誤解の周りに触ってしまい、自分を誤って解釈されます。甘いものを送ってもらうチャンスを逃してしまうかもしれません。甘いものは正直になるのが正解。甘いものが好きなら正直に好きと言いましょう。甘いものに興味があるなら正直に興味があると言いましょう。人の印象も気にしません。周りがどう思われようと気にしません。甘いものは正直になるのが正解です。素直になれば自然と甘いものを食べる機会に恵まれます。甘いものを食べると単純に幸せな気持ちになります。クッキー、チョコレート、アイスクリーム、クレープ、ケーキ、どれもなくて美味しい食べ物です。栄養素はちょっと足りないかもしれませんが、心をハッピーにする力はたっぷり詰まっています。甘いものは超幸せにする力があります。甘いものを食べると甘い気持ちにさせてくれます。甘いものは最後一つ力の強力です。されている時、甘いものを食べて癒された経験があるでしょう。一時的に現実を忘れさせてくれます。世界の甘いものさえあれば乗り越えていきます。甘いものに興味がないふりをしないでください。甘いものが好きなら正直に好きと言いましょう。甘いものに興味があるならストレートに興味を持ちましょう。甘いものもあなたの期待に応えていきます。甘いものに興味があるなら素直に興味を見せていく。食べることを楽しむ30の方法、その14、なぜたくさん食べても太らない人がいるのか。たくさん食べるのに太らない人がいます。毎日3回の食事が追加されています。午後にはおやつも欠かさず欠かされています。時には1日4食や5食になることも少なくありません。にもかかわらず全く太っていなくて、そういうことが次の体験の障害のものです。たくさん食べても太らない人を体質の問題で片付けていませんか。ここが大切なポイントです。もちろん大食いタイプのように特に体質を持っている人もいるでしょう。過食症細胞が発達した人の場合、基礎代謝量が通常より高いため太りにくいことが判明しています。また胃腸の動きや構造の不良のため結果として太らない体質に関係しているケースもあります。もともと太りにくい体質を持つ人がいるのも事実です。しかしそれはあくまで一部の人に限った話です。マイナスや人口割合では極めて少数です。一部の例外を除けばやはりたくさん食べれば普通は太ります。たくさん食べても太らないことを体質の問題というところで片付けないことです。そういった進歩がありません。あの人は特別なんだといったらおしまいです。ではなぜ特別な体質でもないのにたくさん食べても太らないのか。それは見ないことで運動に励んでいるからです。必ずその人は見ないことで運動に励んでいる。その人は必ず見ないことで運動に励んでいます。あなたが知らないからです。その人が運動していることを見ていないからです。職場や学校では普通の様子に見えてもそれ以外の場所では運動痩せを成しているはずです。筋トレに励んだりランニングを頑張ったりです。日頃から運動の習慣があればたくさん食べても太らないということはそれでたくさん運動している可能性があります。たくさん食べて体温を消費してもしっかり体を動かして体温を消費していればバランスが整います。見ないことで運動をして体温を消費しているから太らないからです。特に何もしていないよという返事が返ってきても飲みにしないこと。たくさん食べても太らないと言われると何か特別なことをしているのと聞くことがあるでしょう。特に何もしていないよという返事が返ってきても飲みにしないことです。その人は普段から運動が習慣になっていて特別なことだと思っていないからです。普段から歩くのが好きで散歩が趣味というケースもあるでしょう。 人の習慣になれば自然と体を動かすことになります。激しい運動ですが習慣になれば普通のことになります。そのため特に何もしていないという前提になるのです。羨ましいのことで終わらせない。たくさん食べても太らない人を見て羨ましいのことで終わらせないことです。羨ましいだけでは進歩がありません。相手の見ない努力をさせてください。見ないことで運動を行っているのだろうと笑えばその努力を向上心になることです。筋トレをして筋肉を増やして基礎代謝を上げましょう。ウォーキングやランニングをして有酸素運動を行いましょう。運動を続けることは頑張ることより楽しむことです。運動の習慣を身につければあなたもたくさん食べても太らない人になります。たくさん食べても太らない人を体質の問題で片付けない。その人が見ないことで行っている運動習慣を担う。食べることを楽しむ30の方法。その15、味を知りと思ったら濃い味付けをやめてみる。食べても味を感じにくい。味を微妙な違いを増やすようになって、普通の食事では味が物足りなく感じる。一言で言うなら味を知りです。味を知りに心当たりのある人はポイントをチェックしてみてください。濃い味付けになっていないかです。調味料をどれば振りかけるような癖になっていないでしょうか。タレやソースをたっぷり使うのが当たり前になっていないでしょうか。ドキッとした人は要チェックです。調味料を加えて濃い味にするのが普通のことになっています。無意識の習慣になっています。味を知りと思ったら濃い味付けをやめてみましょう。味を知りの原因の大半は濃い味付けになってしまっていることです。濃い味付けになってしまうとどんどん味覚が鈍感になってしまいます。普通の味では満足できなくなり、さらに味付けが鈍くなってますます味覚が鈍感になっていき、味覚が鈍くなります。濃い味付けを続けていれば味を知りになるのは必然の言葉です。味を知りを防止するのは良くない。別に味を知りでもいいではないか。そう思うかもしれませんが、油断は禁物です。濃い味付けになることは好ましくありません。無意識の進出や塩分の取りすぎてしまい健康に良くありません。塩は人に必要なミネラルですが、実際は少量で十分です。最新の研究によると、塩は1日2グラムの塩で生きていることが確認されています。2グラムの量は小さじ3分の1です。また濃い味付けでしか満足できなくなるのは食の楽しみの制限にもつながります。濃い味付けをやめてみる。濃い味付けをやめてみましょう。調味料を増やして普通のままで食べるようにします。調味料を加えたくてもぐっと我慢してそのまま味でいただくようにします。どうしても最大ならいつもの量の半分以下にしておきましょう。普段使っている塩も減塩タイプ2回だけでも違います。少し価格は高めですが健康のためにお金を出しましょう。濃い味付けをやめる際に大切なのは咀嚼回数を増やすことです。最初のうちは味気な感じかもしれませんが、その分だけ噛む回数を増やしましょう。一口につき30回の咀嚼を増やします。最初はなかなか難しいかもしれませんが、目標として意識してみてください。噛めば噛むと唾液の分泌が流れ、食材の甘みや美味しさが引き出されます。これを数週間続けてみましょう。最初はストレスを感じていても、しばらく続けていけば平気になります。慣れていくにつれて通常の味覚を戻していけるでしょう。濃い味にしなくても十分な満足感が得られることに気づくはずです。普通の味で満足できるようになると、楽しめる食の範囲も広がります。健康につながるだけでなく、楽しめる食の範囲も広がるのです。味を知ったら濃い味付けをやめてみる。食べることを楽しむ30の方法。その16、私の力が生きていますか。私の力を振り返ってみてください。私の力が生きていますか。時々、私の持ち方を出してしまいます。見るような持ち方、手の持つような持ち方、足先の交差する持ち方。もちろん、私の持ち方を出しても、食事をすることはあります。足先で食べ物をつまんで、口まで運んでいれば、ひとまず食べることはあります。どんな持ち方であろうと、参考さえできれば、大きな振りもないでしょう。私の持ち方なんて、人それぞれでいい。私の持ち方は、最後それでいい。そうした考えを持つ人もいるかもしれません。しかし、今、自分では問題ないと思っていても、私の誤った持ち方には注意が必要です。大きな振りもなくても、いつの間にか、あなたは勲章につないで、クリエイトを招くことがあるからです。次は、私の持ち方で人の良し悪しを判断する。食事で食べ物がなくても、私の使い方が悪いのはよくありません。私の使い方が悪いだけで、周りからは少し悪い、例になっていない、親の顔が見てないと判断されるでしょう。私の持ち方が良いのなら、少し判断されては足りないと思うかもしれません。確かにその通りです。私の持ち方が良いのに見越し、もっと深く付き合ってから判断してほしいと思うのが正直なところでしょう。しかし、今、あなたがそう思っても、世間は違います。世間は私の持ち方で人の良しを判断します。私の持ち方は食事ならよく損です。食事ならの損されていないと食事ならなっていないと思われるでしょう。きちんと実践できないようだったので、と勲章が悪いのよる可能性もあります。場合によっては、頭が悪いぞと思われてしまうケースもゼロではありません。いつの間にか自分のことを頭が悪いぞ、気がない、育ちが悪いなど誤解されるのは損でしょう。以下、自分がそうではないと主張したところで、私の持ち方が悪いと悪い場合を招く現実があります。ルックスが良いことを楽しみながら整っていようと、私の持ち方が悪いと全てがなしです。相手に迷惑をかけることはなくても、自分の印象が悪いなり、私は最大と犯人考えるのではなく、正しい持ち方を行いましょう。私の正しい持ち方は次の通りです。私の正しい持ち方。上の足は親指、人差し指、中指の3本で持つ。下の足は親指の背中に薬指、小指の2本で支えるように持つ。私を動かすときは3本で挟んだ分の上に動かす。私の持ち方は何が大切です。手先の不要でないうちは苦労しますが、続けていくうちにだんだん手先が動くようになります。今一度私の持ち方を直そう。私の持ち方を直してみてください。私の持ち方になっている場合はすぐ直しましょう。ビジネスでもプライベートでも人前で食事をする場面があるでしょう。きちんと下の持ち方ができる方があなたにとって好印象です。大恥をかく前に直しておくのが天命です。食事に来るならでもできるだけ美しい持ち方の方が好印象です。私は正しい持ち方を行っている。食べることを楽しむ30の方法。その17、組み合わせの数で食の楽しみもある。食の楽しみ方は組み合わせていきます。ナイスなライス単品で食べるのもいいですが、これに他のメニューを加えます。組み合わせて一緒に食べると、組み合わせの数でバリエーションが生まれ、味わいも増えます。例えば、ライスを餃子です。ライスだけ、餃子だけという単品で食べるのもいいですが、一緒に食べるのも素晴らしい。味わいも楽しくなって、食の可能性を引き出し、もっと美味しく楽しめるでしょう。ご飯とお味噌汁、パンとシチュー、チャーハンとスープなどは定番ですね。その他、豆腐とサラダ、お茶漬けとお漬物、そばとお刺身などいろんな組み合わせを楽しんでみるといいでしょう。組み合わせの分だけ食のバリエーションが増えます。卵かけご飯、とんかつ、カレー、サンドイッチのように組み合わせたものが単品菜になっているケースもあります。チョコレートと枝豆のように組み合わせを楽しんでみるのもいいでしょう。刺身とフランス産という和洋折衷の組み合わせにチャレンジしてみるのもおすすめです。新しい融合によって面白い味わいになるでしょう。いろいろな組み合わせを楽しむことでいろいろな味を楽しめます。あなたの好きなだけ組み合わせることができます。これが食の豊かさです。組み合わせによって変な味になることもありますが、ご愛嬌です。組み合わせによっては栄養面のメリットもあり。組み合わせることは栄養面のメリットもあります。単品だけでは栄養が偏りますが、組み合わせた食べ方をすることで品質が増えることになります。食の偏りを防ぎ、様々な栄養を摂取して栄養バランスが整います。その他、消化促進や栄養吸収の面でメリットになることもあります。例えば、ビールと枝豆です。枝豆には完熟した大豆があまり含まれていないメジュンと呼ばれるアミノ酸が含まれています。メジュンはアルコールの分解を促したり、肝臓に溜まった脂肪を分解したり、通訳を果たし、バイオや副作用を防ぐ効果が期待できます。また、枝豆には食物繊維も豊富に含まれているため、血糖値の上昇を抑える働きもあり、肥満の抑止につながります。食べ物の組み合わせによって相乗効果が生まれ、消化促進や栄養吸収の効率を高めます。栄養バランスだけでなく、消化や吸収メリットがあるのが最高です。ガス品。よし、どんどんいろんな組み合わせを楽しもう。早速、チャレンジといきたいところですが、注意点があります。組み合わせならでもよくわかりません。ならば、食べ合わせは悪い組み合わせもあります。これをガス品と言います。一緒に食べると消化や吸収に悪影響を及ぼすパターンがあるため注意が必要です。あらかじめペットで調べておくといいでしょう。普段私たちが口にする食べ物の範囲であれば、ガス品のパターンは考えている可能性を覚えておくといいでしょう。ガス品の知識は健康知識として有効であるため、あらかじめ知っておいて損はありません。ガス品にさえ注意すれば、組み合わせの数は無限大です。いろいろな食べ物を組み合わせて食べてみる。ガス品に注意する。食べることを楽しむ30の方法。その18、あなたは食のレポーター。コメントしながら食べてみよう。テレビでレポーターのコメントを述べながら食べるシーンを見たいことがあります。視聴者に向かっています。わあ、美味しそうな料理が出てきました。とても良い味で食欲が湧いてきますね。あ、いい香りがします。口の中に入れた瞬間ずっと溶けてきました。本当にバリアな味ですね。表面はサクサクしているのに、中はしっとりしていますね。やみつきになりそうですね。これなら今でもお代わりができますね。テレビでは視覚情報を抑えることができても、味覚情報を抑えることができません。視聴者の味が伝わるよう、いろんな表現を使いながら上手にコメントしていきます。うまい表現の素が分かりやすいコメントだなと安心しますね。ここにあなたの食の可能性を広げるポイントが隠れています。ぜひ、あなたも食のレポーターになってください。コメントしながら食べてみようです。食のレポーターになったつもりでコメントしながら食べてみる。食事をいただく際、食のレポーターになったつもりでコメントしながら食べてみましょう。目の前にカメラがあって、全国の視聴者に説明するものと想像しています。レポーターになったつもりで食事の説明をしながら食べてみましょう。コメントはポジティブな条件です。シンプルなことでも平凡な条件でもかりません。自分が食のレポーターになったつもりで食べてみましょう。遊ぶことを大切にしながら、恥ずかしながらいろんなコメントをしていきましょう。小難しく考えず、感じたことを直感的に表現していくだけです。美味しそうな食事ができました。綺麗な色で美味しそうですね。いい香りがして食欲が湧いてきます。口の中に入れちゃいます。外は冷たいのに、中は温かいですね。口の中に入れたら味わいが広がりました。直接口に出してもいいですが、声に出すのが恥ずかしいなことなので、思うだけでも OK です。 美味しくないと感じた時は変わった味、面白い味などの表現に言い換えましょう。コメントしながら食べると普段の食事の豊かさに感じられる。コメントしながら食べると食事にしっかり意識が向きます。重力や反発力が高まって他の生徒に普段の食事の豊かさに感じられるでしょう。100% 効果があるので試さなければなりません。毎日食べられている食事であってもいつも以上に美味しく感じられるはずです。レポートになるのに差し替えませんが、どんどん積極的にコメントしてください。食事の世界が広がって味わいが深まります。食事の長所や美味しさに注意が向くので普段以上に美味しく感じられるのです。食事のレポートになったつもりでコメントしながら食べてみる。食べることを楽しむ30の方法。その19、食事中の時以外カロリーのことは忘れてください。ダイエットをしている人が一番気にすることといえばカロリーです。カロリーを取りすぎると消化がついて太ってしまいます。肥満は健康の大敵であり生活習慣病の要因になります。太っているだけで様々な病気にかかりやすくなるため食生活では注意したいことです。肥満がないよう疲労からカロリーを気にしている人も多いのではないでしょうか。このカロリーを気にするという前提で注意したいことがあります。食事中の時以外カロリーのことは忘れてください。食べる前に気にするのは OK。もちろん食べる前がいいのです。スーパーやコンビニで食べ物を選ぶ際、カロリーが気になって、裏側の栄養成分表示を見ることがあるでしょう。その他のカロリーの具体的な数字であります。ダイエットや健康意識の対象であれば、裏の栄養成分表示をチェックするのが習慣になっていることでしょう。カロリーをチェックするのは悪いことではありません。むしろいいことです。きちんとカロリーを意識しているからこそ、パレスを防いだり健康を維持できたりします。食べる前はいいのですが、食べている最中となると話は変わります。食事が始まったらカロリーのことは忘れてください。美味しく味は3倍になるからです。一旦食べ始めたらカロリーのことは忘れること。カロリーのことを考えていると、美味しく味のことに集中できなくなります。一口食べることに小さな罪悪感を覚え、テンションが下がってしまいます。一旦食べ始めたらカロリーのことは忘れてください。食事中はカロリーのことを忘れて、美味しく味のことに集中しましょう。食の世界に没頭して、食の時間を楽しんでください。おしゃれな器を使っているなら、今やカロリーで楽しみましょう。高級レストランにいるなら、雰囲気も含めて楽しみましょう。ひたすら食を楽しむことに一点集中するのです。食事には本番しかないですから、貴重なものとして集中することが大切です。試験では本番が始まったら、目の前の問題を解くことに集中しますが、食においても同じです。食事を始めたら、目の前の食事を楽しむことに集中しましょう。目の前の食事にフォーカスを合わせ、美味しく味のことに集中してください。それが食生活を豊かにすることにつながるのです。食事中はカロリーのことを忘れ、目の前の食事に集中する。食べることを楽しむ30の方法。その10、食事を行うことがミスを増やせる。きちんと食事を行うだけでミスが多くなる。私はよく仕事でミスをする。一日一回は何だかのミスをする。どうしてミスをしたのか自分でもわからない。そんな人がいれば振り返ってみてほしいことがあります。きちんと食事を取っていないのではないでしょうか。ドキッとした人は要注意です。まさしくその原因があります。脳が脱水状態ではすぐできることもできなくなる。脳エネルギーはブロードです。食事を行っていると脳がブロード不足に陥って脱水状態になります。頭が回転せず集中できずぼーっとします。普通に考えることが難しくなります。感情が不安定になって嫌な人に落ち着かなかったりします。本来のパフォーマンスを発揮できなくなり、つまらないミスを招いてしまうのです。情けない。もっとしっかりしないといけない。本人は自分のせいですが、問題はそこにあるのではありません。そもそもきちんと食事を取っていないことが問題です。食事を行っていないことがミスを増やすんです。脳が脱水状態ではすぐできることもできなくなります。簡単にできることも難しくなります。いかに食事を行っていないことが増えているかわかるでしょう。もちろんきちんと食事を取ってもミスをすることはありますが、食事を取っていないならもっとミスが増えていくでしょう。ミスを取ることができなくても減らすことになります。きちんと食事を取っていた方がいいのです。きちんと食事を取ることも仕事の一環。ここで大切にしたい考え方があります。食事も仕事の一環と考えてください。食事と仕事を分けて考えるのではなく、ワンセットで考えます。食事を行うのは仕事をサボると同じです。食事も仕事の一環と思えば、きちんと食事を取ろうという気持ちになるからです。がつまんつまんで食べる必要はなく、体が踏んで体が踏んで十分です。きちんと食事を取るだけでミスが多くなります。きちんと食事を取る。食べることを楽しむ30の方法。その11、食事中にため息をするのはマナー違反。時々食事中にため息をついている人がいます。は、ふ、心当たりのある人は要注意です。疲れていることもあれば、疲労のせいでいることもあるでしょう。食事中にため息をつかないことです。食事中にため息をつく味わいが判明します。嫌な空気が生まれ、どんよりした雰囲気が広がります。暗い気持ちになると目の働きが低下して、食事を味わいにくくなります。笑顔はポジティブな調味料ですが、ため息はネガティブな調味料です。ため息を制圧すると、まずくない調味料を振り返ることになります。同席しない場合はもっと大変です。同席した前でため息をつくと、相手を不快な気持ちにさせるでしょう。ため息の音には、倦怠感が止まっていて、苦労がなります。どんよりした空気が相手にも触って、嫌な気持ちにさせてしまいます。きっと相手はこう思うでしょう。食事中にため息をつくのはやめてほしい。食事がまずくない。こちらまで気が入ってしまうと。食事中にため息をつくのは食事に悪口を言っているようなものです。言葉で悪口を言っていなくても、そうした満足を伝えていることになります。食事が美味しくないと、不満を漏らすことに食事を話しませてしまうでしょう。食の神様も返します。不満そうに食事をしていますね、と思われるにはチャンスを取り上げられてしまいます。ある食事は命からできています。食事であれ、動物であれ、その命を殺すことで目の前の食事が使われました。私たちが生きているのは、代わりに命を殺した存在がいるわけです。命からできた食事に食事は良くないことです。腹を満たす食事はどんなものであろうと感謝の気持ちを持っていただくことが大切です。ため息ではなく、深呼吸をしよう。食事中にため息をしていいことは一つもありません。食事中にため息をする必要があるのは良い善です。仕方ない状況もありますが、できるだけ意識して改善に取り組むこと。食事中、最大に落ち込んだりしてため息をつきたくなることもありますが、ぐっと怖いことです。ため息をつきそうな代わりに深呼吸をしましょう。ため息をつきたい衝動を深呼吸の方向に向けるだけです。深く息をすることが脳に酸素を巡って活性化されます。意識が明瞭になって脳のパフォーマンスマックスで美味しく味わいやすくなります。食事中にため息をつかない。食べることを楽しむ30の方法。その12、飲食店や高級レストランに詳しくないからといって焦る必要はない。持てるためにお店の勉強をする必要があります。人気者になるには、いろいろな飲食店に詳しくなければいけない。デートを成功させるには、高級レストランの知っておかなければいけない。できる感じになるためには、飲食店情報に詳しくなっておかなければいけない。確かに飲食店や高級レストランに詳しい方が持てる上で役に立つのは事実です。お店に詳しいと頼りがいがあります。ただ良い知識が豊富、臨場店に対応できるといった印象を与えるでしょう。必要に応じてさっと紹介できればかっこいい。美味しいお店はないかな。と聞かれた時、こんなお店はどう？とさっと紹介できるとスマートな印象を与えます。たくさんのお店を知っていて、その時の気分や雰囲気に応じたお店を選べば、食事もスムーズです。飲食店情報に詳しいことは人間関係を円滑にする知識になり、良くなります。いざという時にシャワーを発揮するでしょう。では、持てるためにはお店に詳しくなる必要があるかというと、そうではありません。飲食店や高級レストランに詳しくないかといって、焦る必要はありません。お店を知らないかといって、恥ずかしないことはない。知っている飲食店が少なくても大丈夫です。もちろん高級レストランに詳しくなくても問題ありません。お店に詳しくなることは義務でもなければ強制でもありません。知っているお店は少なくてもいいのです。あなたの周りの人たちを見てください。お店に詳しい人は頼りになって頼られているものですが、その限りではありません。飲食店に詳しくなくても人気者の人もいるでしょう。高級レストランの人もいなくてもスムーズにデートを進めている人もいるでしょう。飲食店に詳しくなくても感情を成功させている人もいるはずです。お店を知らないからといって恥ずかしないことはありません。いろんなお店を知っていることは役立つ知識であり、高層なことですが知らなくても問題ありません。もし知らなければそのスポットで調べればいいことです。あるいは臨場店に対応して偶然の出会いを楽しめばいいことです。知らなければいけないという考え方には注意してください。まあ、その考え方になると新しいお店の開拓が難しくなってしまいます。どんなお店だろうという純粋な気持ちの安定して純粋な商品無理勉強したりお店の開拓に意味を感じたりする必要はありません。お店に詳しくなることはあくまで結果です。まず自分のためにお店を新規開拓していきましょう。あくまで自分が楽しむためにいろんなお店を楽しんでいただき、お店に詳しくなるのは結果です。いろんなお店を知ることになり、結果として人に紹介できたり、デートや宴会の際に活用できたりします。楽しみながらいろんなお店を開拓していき、いつの間にか詳しくなっていたという状態になりそうです。お店に詳しくなるのは結果で考える。食べることを楽しむ30の方法。その13、うっかりまずいものを口にした時に飲み込んだらありますか。それが問題だ。うっかりまずいものを口にすることがあります。まずいと笑っていればあらかじめ避けられますが、どうすることもできないこともあります。特に初めて食べるものは実際に食べてないと味がわかりません。初めて食べたものが多いのか感じて困ることがあるでしょう。基本的な面ですが、その時の対処をないときちんと考えたことがない人も多いのではないでしょうか。うっかりまずいものを口にした時にどうするか。そのまま飲み込んでしか無理をせず話すか。うっかりまずいものを食べた時の対処を整理しておきましょう。飲み込んでしまえば分かりません。水やお茶は一緒に口に含むと飲み込みやすくなります。体にあるような気がしますが、食品として提供されているということは少なくとも害はないという証拠です。他の人の問題に関係で自分だけ抵抗を感じていたものが飲み込んでも問題ないでしょう。どうしても飲み込んでなら無理をしないでそのまま飲み込むことができないと抵抗を感じるものもあるでしょう。 辛すぎる、甘すぎる、苦すぎるです。口にした瞬間、強い不快感があって飲み込むことができません。強烈な抵抗感があるなら、たとえ食事でも飲み込むのが難しいもの。ここで大切なのは、無理は禁物ということです。どうしても飲み込めないときはそのまま吐き出しましょう。無理やり飲み込もうとすると、かえって体調を崩してしまいかねません。食べ残すことになりますが、仕方ないことですから、罪悪感は不要です。ゴミ箱やエチケット袋があるなら、そこに吐き出します。ゴミ箱もエチケット袋もないなら、お皿の上に吐き出して、罪を捨てておくようにします。そのままでは、うっかりまずいものを口にしてしまったとき飲み込めるならそのまま飲み込む。どうしても飲み込めないなら無理をしないでそのまま吐き出す。食べることを楽しむ30の方法。その14。便利になっているとスムーズに食事を楽しめない。スムーズな食事を妨げる人が大敵になります。それは便利です。便利を聞いて自分のこと、届きとしている人もいるのではないでしょうか。悩むのであり、食生活に悪影響を及ぼすトラブルです。便利になっているとスムーズに食事を楽しめません。目の前に美味しい食事があっても、便利のことが頭にあると純粋に喜びません。お通じに悪いのに食べていいのかな。便利は欠かせてしまいそう。ますますお腹が頭になってしまう。美味しくてもっと食べたいけど我慢した方がいいのかな。便利のことが頭にあると食べることに不安が生じ、抵抗感が覚えます。食べたら味わいが痛みブレーキをかけてしまう。食べる量が少なめになったり、美味しくても素直に喜べなくなったりします。特に便利な食事を取ると何を食べても罪悪感を覚えることになるでしょう。便利になっていると純粋に食事を楽しめなくなってしまいます。便利改善の7つのポイント。便利の人は改善に取り掛かりましょう。便利改善には次の7つのポイントが有効です。1. 実感に水分を取ること。2. 発酵食品を食べること。3. 食物繊維のあるものを食べること。4. 朝食の改善の習慣をつけること。5. 朝昼晩の3食のリズムを整えること。6. 適度な運動を心がけること。7. ストレスをためないこと。もともと電気体質で慢性的なケースもあるでしょうが、だからといって諦めてはいけません。諦めると改善できることも改善できなくなります。安易に電気だと悪いのではなく、まず生活習慣から直していきましょう。お次のチャンスは朝になる。お次のチャンスは朝になります。朝食をとってインカレモンが入ると、胃液腸反射といわゆる生理現象が起こり、自然に便秘を催す仕組みがあります。ところが朝にバタバタしていると、緊張とストレスによって胃液腸反射を抑えられ、自然な排便が起こらなくなります。朝はバタバタするのではなく、余裕を持って過ごしましょう。朝はきちんと朝食をとって1時間に余裕を持つことで、自然な便秘が起こり、電気体調につながります。便秘を改善することは、食生活を改善することにつながります。きちんと便秘を改善すれば、心も体も軽くなります。美味しいものを食べたとき、素直に美味しいと喜びます。心に優しいことも、さっと心になります。心という前向きな気持ちを持って取り組んでください。便秘改善することは食生活を改善することにつながります。便秘で悩んでいる人は仕方ないと諦めるのではなく、きちんと体調に向けて改善を行う。食べることを楽しむ30の方法。その15。食べることで楽しめるようになる。食べないと楽しめません。仕事も趣味も人間関係も楽しめません。日常全体を楽しめません。食べないと脳が必要とすることが不足して脱水状態になります。脳が燃料切れになってしまい、聴力が落ちて頭がぼっとします。食べないのはガソリンなしで車を動かそうとするものであり無理になります。肉体が魂に慣れたような感じに力を出しても出ません。やる気や元気を出しても出ません。楽しいと感じる場所は脳です。脳の活動が低下していると感覚や感性が鈍くなり無気力状態になります。工夫のままでは精力的な活動はもちろん普通の活動者ができなくなります。たとえ楽しいことですが頭がぼっとした状態では楽しめません。悪いことがあったわけではないのに気持ちになります。自然と逆症になり何もかもがなくないような気がして人生に希望がなくなります。結果として日常が無理して世界が感じてきます。食べないことは日常全体をつまらなくさせてしまう行為です。食べないと楽しめないのです。食べることで楽しめるようになる。楽しみたいならまず食べることです。食べることが動き始め頭の回転も良くなります。やる気や元気が出始めます。楽しいと感じる場所は脳ですが脳の活動が活発になれば感覚もすることになります。内側から頭が湧いてきて息するようになります。結果として日常が楽しめるようになるです。食事の前後では周りの景色が違って見えます。食べる前は周りが無理して見えますが、食べる後は周りが明るく見えるはずです。楽しむためにもきちんと食べましょう。満腹である必要もなく、小腹を満たす程度で十分です。豪華な食事である必要はなく、普通の食事で構いません。食べるだけでいいのです。食べることで楽しめるようになるのです。食べることで楽しめるようになる。食べることを楽しむ30の方法。その26。苦手な食べ物を本気で美味しいと思い込んで食べてみよう。奇跡が起こるかもしれない。食生活に奇跡を起こすポイントは苦手な食べ物になります。あなたの苦手な食べ物は何ですか？独特の味や食感があって抵抗を感じる食べ物があるでしょう。昔から別の味で今でも苦手意識が残っている人も多いはずです。突然ですが久しぶりに苦手な食べ物を食べてみてください。もちろん普通に食べるのではありません。苦手な食べ物を食べるとき美味しいと思い込んで食べてみましょう。抵抗を感じるに決まっていると思いますが実際は分かりません。ここで大切なのは本気で思い込むという点です。仮に気持ちや中途半端な意識ではありません。心の底から本気でこれは美味しい食べ物と思い込んで食べてみましょう。するとどうでしょう。まず感じるはずが意外と美味しく感じるかもしれません。本気で美味しいと思い込むと本当に美味しく感じてしまうことがあります。ありないことに思いますが実際に起こることです。苦手な思い込み。私たちは過去の記憶の影響を受けています。子供の頃にまずい食べ物を食べて、人間と深い記憶が刻み込まれます。人は太陽に深い記憶の方が生命に関係していると判断する考えを覚えます。人は深い記憶ができると、苦手な印象に加え、人生の何やらその影響を受けることがあります。苦手な食べ物はまずいに決まっているという考えがあるせいで、まず感じていることが多い。先入観や思い込みは厄介です。過去の記憶は深いものであることなかなか消せません。年齢を重ねて大人になっても子供の頃の思い込みを知っていることがつながりません。大人になって、食の好みが変わっても、昔のものの価値観に味を決めつけていることがあります。自己には再開しないで、より良くなる可能性を示します。美味しいと思い込むことで、自己に持ち上げた話を進めます。美味しい、美味しいと思い込んでいるうちに、ポジティブな感じた話を進めます。自己には再開しないで、より良くなる可能性を本気になって美味しいと思って食べてみると意外と美味しく感じるかもしれません。過去の苦手な記憶はリセットして新しい価値観で食べてみましょう。自分に再認識を変えるつもりで徹底的に思い込むのです。ポジティブな思い込みによって奇跡が起こる可能性は十分考えられます。あなたの苦手な食べ物に奇跡が出ているのです。苦手な食べ物も本気で美味しいと思い込んで食べてみる。食べることを楽しむ30の方法。その17。デスクで食事を食べる際、ちょっと華やかな雰囲気を演出するフードは。食事の場で食事を取ることもあるでしょう。仕事が取り込んでいてですから、華やかなこともあるでしょう。わざわざ食堂に行くのを食うということもあるかもしれません。自宅で作ったお弁当やコンビニで買ってきたサンドイッチをデスクで食べることもあるではないでしょうか。もちろんデスクで食事をするのはいいのですが、ちょっとだけ華やかな雰囲気を演出する工夫があります。ランチョンマットを使うことです。ランチョンマットは食卓で食器を乗せるために使われる小さな敷物のことを言います。ランチョンマットをぜひ食卓のデスクで使ってみてください。もともと食器を乗せるための敷物ですが、食器を使わなくても問題なく使えます。たった1枚のものですが、ランチの雰囲気が見違えることになります。あなたのランチタイムは1枚のランチョンマットで使わしない。例えば、自宅で作ったお弁当をデスクの上で食べるとします。この時、ランチョンマットを敷いて食べてみましょう。これだけできちんとしている感じがあって、どんな雰囲気が食べるでしょう。ランチタイムはちょっと華やかそこで買ってきた方のデスクで食べることもあるでしょう。かしゃんであってもぜひランチョンマットを使ってください。安価なデスクの上に仕上がる心配がないので安心です。ランチョンマットは食事の際デスクの上に上るのを防ぐ意味もあります。一枚の小さな敷物です。ランチョンマットには様々な色やデザインがあります。お気に入りのランチョンマットを使えばますますランチタイムが豊かな時間となるでしょう。もし最高の食事であれば自分で作ってみるのも悪くありません。あくまで自分のために作るものですから、常識は関係ありません。お手製のランチョンマットであれば愛着が湧いてますます気持ちが込むことでしょう。だからランチョンマット、最後ランチョンマット。あなたのランチタイムは一枚のランチョンマットで済ましないのです。デスクの上でランチョンを食べるときはランチョンマットを使って雰囲気を出させる。食べることを楽しむ30の方法。その19。食の良いものを楽しませることは思い出すことになる。素晴らしい料理を楽しんだ後は、エナメル料理を見ているときのような心地よいようになるでしょう。特にレストランでフルコース料理を堪能したときは食の余韻も楽しいですね。残念ながら食の余韻は時間が経つにつれて小さくなり最後は消えてなくなります。できるだけ食の余韻もなく楽しみたいですね。ここであなたの両方です。食の余韻もなくさせることがあります。食の余韻もなくさせることは思い出すことになります。食をしばらくしてから食事の余韻を思い出す。方法は簡単です。食をしばらくしてから食事の余韻を思い出してください。食を30分後や1時間ぐらいないでしょう。その日のうちであれば記憶がまだ鮮明に残っているはずです。食べた時の工程をできるだけ具体的に思い出すのがポイントです。味、食感、香り、音、見た目などを思い出すだけで思い出しましょう。その時の状況や雰囲気も思い出したい。できるだけその時の反動も思い出したい。一緒に食事をしましょう。一緒に食事をしましょう。美味しいものを食べたとき幸せ気分になります。 するとどうでしょう。思い出すと頭の中で再生される状態になります。勝手に感情が蘇ってきて、結果的には余裕が遅くされます。食の余裕なく活することで長続きするのです。人間には記憶装置という能力があります。個人差記憶必要に応じて思い出せます。せっかく素晴らしい能力があるのですが、ぜひ内職のサインを生かしましょう。無意識のうちに言っている人は今度は意図的に取り組んでみるといいでしょう。何気なく思い出すのと意図的に思い出すのとは違います。食の余裕は楽しむためにあります。美味しいものを食べたなら幸せ気分を少しでも長く楽しみましょう。食事をしながら食事の場面を思い出して余裕を長続きさせる。食べることを楽しむ30の方法、その19、そのためにはあなたに食べ物が終わっている。だからあなたはそれを食べる。あなたの場合はどんな食べ物がありますか。平凡な食事かもしれません。栄養いっぱいの野菜かもしれません。甘くておいしいスイーツかもしれません。これは美味しいスナックかもしれません。普通にあなたのように思い出すのはその食べ物からの声に気づいてください。その食べ物はあなたに支えています。耳を澄ましてみてください。心を見てください。そんな声が聞こえてきませんか。その食べ物は食べ物のために生まれてきました。味を通してあなたを幸せにするために存在しています。あなたに食べ物を心待ちにしています。食べるだけでいいことをしたことになる。食べ物を待っているのですが、今度はあなたの番です。ぜひそれを食べましょう。あなたがそれを食べるだけで食べ物の期待に応えることができます。食べるだけで食べ物から喜んでもらいます。食べ物の力があなたの体の中に取り込んで生きる力があります。食べるだけでいいことをしたことになります。食べ物からの声に気づく。食べることを楽しむ30の方法。その30、私たちは空間との出会いと笑いを繰り返している。食欲は面白い。たくさん食べてお腹に詰め込むと満腹になります。本当にお腹いっぱいで本当にもう食べられないという状態になります。お腹が風船のように膨らみ、明らかに満タンの状態です。女性なら間違えられそうになるでしょう。お腹いっぱいで満タンになると呼吸をするの際大変です。吐きを感じることもあります。あまり満腹感がひどいと不快感しかありません。それだけお腹いっぱいになればしばらく何も食べなくても大丈夫だねと思います。何も食べなくても数日間に持つような気がします。一生食べなくても大丈夫であるような錯覚すら覚えます。ところがです。ここが食欲の面白いところです。しばらくすればまた腹が減ります。増えたお腹も時間が経つにつれてだんだん元に戻ります。辛くて苦しかった満腹感も半日すれば収まります。あるほどお腹が満タンだったのにいつの間にか普通に戻っています。そして24時間以内には再び空腹感が復活するでしょう。時間が経つにつれて空腹感が増していきます。最終的にはお腹が減ることになります。また食べたい、たくさん食べたいと思うようになる。人には基礎代謝といって何もしなくても生命を維持するためのような調査です。基礎代謝量は成人で1日 1,200 キロカロリーとなります。つまり何もしないでじっとしていても1日 1,200 キロカロリーは必ず増するということになります。私たちは空腹感の出会いと笑いを繰り返している。人の体は必ずお腹が空くようにできています。どんなにお腹がいっぱいでも必ず空腹感がやってきます。お腹を空かせようと頑張らなくても自覚すれば自然と空腹感が復活します。ここが食欲の面白いところです。気づいてください。私たちは空腹感の出会いと笑いを繰り返しています。今日もあなたは空腹感と出会うでしょう。食事をすると空腹感としばらく笑えることになるでしょう。平凡な日常ですがそこにはさらかな出会いと笑いが存在しています。空腹感は目には見えず触ることもできませんが自分の中にある私です。空腹感と出会いと笑いを繰り返している自分に気づいてください。あなたの中にある生命を営むリズムです。これはそろそろ空腹感と出会う時間です。食欲との出会いと笑いを楽しむ。食べることを楽しむ30の方法。まとめ。その1。食べたら食欲があるという法則に気づく。食欲がなくても試しに食べてみる。その2。美味しいものを食べることを非常に美味しく味わうことを大切にする。その3。忙しくて外食できない時は生活の中に食い込む。その4。堅苦しい食べる時間は気にせず食べたいものから食べる。その5。美味しそうときちんと思って食の味わいを引き出す。その6。贅沢な食事をするときは値段で決めるのではなく好みで決める。その7。料理の写真だけでなく料理を食べている自分の写真も撮る。その8。食事を食べるときはまず外観を楽しむ。その9。たくさん食を楽しむためにまずたくさん体を動かしておく。普段の生活の中で自然と運動量を増やす機会を取り入れる。その10。ご飯少なめではないすることを食べない。その11。少食の人は食べる量は少ない分だけ味わうことに集中する。その12。食事の話を行われる。定期的に最後に進して合わせて食べるイングを行う。その13。甘いものに興味があるなら素直に興味を見せていく。その14。たくさん食べても太らない人を体質の問題で片付けない。その人が見ないところで行われている運動習慣を見習う。その15。味を持った濃い味付けをやめてみる。その16。お菓子は新しい持ち方を行われる。その17。いろいろな食べ物を組み合わせて食べてみる。ご食品に注意する。その18。食の旅行になったつもりでコメントしながら食べてみる。その19。食事中はカロリーのことは忘れ目の前の食事に集中する。その20。きちんと食事をとる。その21。食事中にため息をつかない。その22。お店に詳しくなるのは結果論で考える。その23。うっかりまずいものを口にしてしまった時に飲み込んでならそのまま飲み込む。どうしても飲み込んでないなら無理をしないでそのまま吐きます。その14。便秘で病んでいる人は仕方ないと諦めるのではなくきちんと体その15。食べることで楽しめるようになる。その16。苦手な食べ物も本気で美味しいと思い込んで食べてみる。その17。デスクの上でランチを取るときはランチョンマットを使って雰囲気を悪くさせる。その18。食事をしばらくしたら食事の場面を思い出して夜の話をさせる。その19。